バートダーディーモービル放送局。はい、始まりましたバトダディモービル放送局、今回は第8回ということで、今日までのね、最近の出来事なのですが、最近始まったブログについて紹介させていただきたいと思います。タイトルは全身タイツ以上パワードスーツ以下というね、タイトルにして、アメコミ中心に管理人のアキラさんという方がツイッターの文字数では書ききれない感想や紹介、日記や宣伝等を行うブログです。タイトルのね、全身タイツ以上パワードスーツ以下なのですが、これ略して全体パワードと呼ぶそうです。なんかすごいかっこいいですね。特にねおすすめの記事なんですけど、実は今回のテーマとも関連しておりますが、アローバース完全ガイド、これがアメリカのヒーロードラマだという記事がありまして、現在アメリカで放映中のドラマシリーズと紹介が行われています。各ドラマの、ね、紹介から世界観を共有しているため、それぞれのドラマでのクロスオーバーを含めての時系列と、おすすめの放送、視聴順番と、全く、ね、触れたことのない方からこの作品は見たけどここは見てないよという方まで幅広い方向けの記事になっておりますので、ぜひとも拝見してみてはいかがでしょうか。今回の放送についてはこの、こちらの、ね、ブログの方に投げている記事が、まあ、投げている部分がいくつかありますので、合わせて見ていただければと思います。はい、今回のテーマ DC ドラマシリーズなのですが、現在アメリカでも放映されているアローバースと呼ばれるものとは別の DC コミックスのヒーローたちをテーマにしたテレビドラマの歴史を、紹介させていただきます。まず怪鳥人間バットマン、1966年から放送されています。日本でも同じく1966年に放映されておりまして、フジテレビで放映されていました。この作品はね、映画化もしておりまして、バットマンオリジナルムービーというねタイトルで、同じく1966年に公開されております。最近コミックの方でもこの66年バットマンが活躍するコミックが発刊され、そちらでも同じくドラマで放映されていたグリーンホーネットっていうね、映画でも実写映画にもなっているタイトルだったと、まあ、ヒーローだったと思うんですが、そちらともクロスオーバーしており、そのやっぱりね根強い人気の高さっていうのが伺えます。まあデザインに関してはちょっとね、太めで、眉毛の目立つマスクがすごい特徴的な、バットマンになっておりまして、内容もコミカル、まあ、というか、まあ、ギャグ調で、それでいて単純明快な作風なので、まあ、ダンクな雰囲気はちょっとっていうね、方にもおすすめしております。現在ブルーレイでコンプリートボックスが発売されています。ゴッサムシティエンジェルス、現代はバーズオブプレイ、2002年に放送されておりまして、日本でも2005年に BSI で放映されていたようです。主人公がバーバラ・ゴードンという方でね、バットガールとしてではなく オラクルというね、車椅子に乗って、まあ、ネットワークやそのパソコンと、まあ、ネットワークというかね、パソコンと、電子機器を使ってそのサポートするキャラクターということで、登場しております。他にもハントレスというキャラクターやブラックキャナリーという、キャラクターも登場しております。このね、ハントレスも、ブラックキャナリーも、冒頭に紹介させていただいたアローバースの、 中にも、登場し、まあ、同名のキャラクターで登場しておりますので、こちら見る方法があるのかな、ちょっとね、まあ吹き替えがあったので多分見る方法は存在はしてたし日本でも流れていたとは思うのですが、まあただ今それを見るっていう方法があるのかどうかっていうとちょっとわからないんですよね。まあそんなねゴッサムシティエンジェルズなんでねこんなタイトルがもともとねバーズオブプレイっていうとまあこの、まあ、バッドガールと、ハントレスとブラックキャナリーの、チームにはなってるんです。これこの設定に関しては実は最近のアメコミ、DC コミックスの方で、まあ、DC リバースという、今一大イベントやってるんですがそのね、DC リバースの方でこのバーズオブプレイが復活しておりまして、まあ、このね、バーバラこと、バットガールとハントレスと、ブラックキャラリーがね3人揃い踏みするっていうのがなかなか、まあそれでいて、まあ、ドラマになるぐらいなんでやっぱりすごく人気のある、キャラクターだったのかなと思うんですが、まあなんでゴッサムシティエンジェルズ、まあこれチャーリーエンジェルズをちょっと意識したのかなとかね勝手に、想像しております。続きましてゴッサム、こちら2014年から放映されている作品でバットマンの前日譚となっております。主人公は若きジム・ゴードンで、もちろんブルース・ウェインも登場します。こちら、僕もね、数話は見てるんですがゴッサムというねバットマンが活躍する街での物語です。ただね、まあ、とにかくこのゴッサムが危険な街だ、ねバットマンっていうとバットマンがいるからその変なね、変わった犯罪者が出るんじゃないかっていう面もある程度あるんですがこちらね、そういうのいなくても結構このゴッサムの街には変な奴らが、まあ、うようよしているというかね、まあ変な格好というかねちょっとコスチュームを着たりとかそういうキャラクターはいないのでそういう意味ではやっぱりバットマンが出てくることによってコスチュームを着たその、まあ、スーパーヴィラン や、犯罪者たちっていうのが出てくるなのかなとは思います。はい、続きまして、ここまではね、バットマン関係のドラマを紹介させていただきましたが、次は、スーパーマン関係のドラマについて紹介させていただきます。スーパーマン、これね、そのままスーパーマンなんですけど、こちらが1952年に放映されていたそうです。ただねずっと、続いておりまして1958年まで、約6年間続いているのでかなりね長寿番組だったのが、伺えますと、ねまあこれね、バトマンよりも古い、ドラマ、ある意味DC ドラマとしてはおそらくこのスーパーマンが一番古かったのかなと思います。続きまして、新スーパーマン、こちらは1993年から1997年まで放映されていたそうです。で正直あんまり情報がなかったのであんまり、深くは、掘り下げられないので、ちょっとね、まあ、この辺は、まあ、軽くこういうのがあったよっていう紹介だけになっております。続きましてヤングスーパーマン、はい、こちら、これね、僕も見ましたのでねちょっとここは、しっかりと説明させていただきます。2001年から放映されておりまして現代はスモールビルとなっております。このスモールビルというのは、ヤングスーパーマンの舞台になる、要は若き、まあ、スーパーマンことクラーク・ケントがそのまあクリプトン星っていうね別の星からその子供の頃にやってきてで、育った町っていうのがこのスモールビルっていう町になっております。まあそこのねスモールビルでのそのクラーク・ケントがいかにねスーパーマンになっていったかっていうのの苦難を、描いている作品なのですが、日本でもねこれ実は、NHK 教育で放送されておりましてこれ僕も見てました。 まあ、今回のねオープニング、歌った分はこの、ドラマのテーマからインスピレーションを、あくまでも受けております。そのまま歌ったわけではないとだけ言っておきます。はい、日本では第一シーズンだけがね放映されておりまして、確かねこの後かな前だったかな、ハイスクールウルフっていうねこれも海外ドラマだったんですけどやってまして、まあそれも僕結構好きだったんですけどね、結構ヤングスーパーマン第一シーズンの終わりが、街に竜巻がやってくるっていうね、すごい展開だったんですけど、そこにね、クラーク・ケントがその立ち向かっていくっていうシーンで終わりまして、まあ、その後ね、NHK 教育では放映されなかったというね、感じなんですけど、こちらファイナルシーズンが2011年、もう結構最近ですよね。それこそ10年間っていうねすごい長い、ロングスパンなんですけど10年間続いておりまして、一応最後までレンタルで見ることができます。こちらねなんとオリバークイーンことグリーンアローってフラッシュも出てきたのかな、結構ね他のヒーローたちも出てきて、バットマンは出てこなかったと思うんですけど、こちらね、まあ機会あれば僕もこれの見るマラソンにねちょっと挑戦してみたいとは思ってる作品の一つです。こちら特に見どころはバットマン vs スーパーマンって最近のね映画にも出てきましたレックス・ルーサーが、登場するのですが、まあ、このレックス・ルーサーとクラーク・ケントが実は幼馴染でね、クラーク・ケントが、まあ落ちてきた時の、影響、ね他の星からそのやってきた時の影響で、実はそのレックス・ルーサーは髪の毛を全て失って、実はその特殊なその、星の影響を受けてしまったっていう設定が、まあ、この、ヤングスーパーマンではありまして、まあ、それだけでもすごくね因縁深いキャラクターだったっていうのがこう、まあ、浮き彫りになっておりますという、まあ、作品になっております。はい、続きまして、ワンダーウーマン、こちら、1976年から77年まで放送されておりました。こちらね、こちらもフジテレビで、第1シーズン、と第2、第3シーズンまで、放映ね、77年から、81年まで放送されておりまして、コミックで読まない限りは、このね、ドラマのワンダーウーマンというと、この、テレビでね、フジテレビでやっていたワンダーウーマンが、まあ、割とポピュラー、まあ、日本の人には、まあ、基本的にはこれなのかなと思います。まあもちろんね、今ワンダーウーマンというとやっぱりドラマのね、ドラマというか映画のバットマン vs スーパーマンに出てきた、ワンダーウーマンね、あれがやっぱり一番イメージつくのかなと思いますが、まあこれからね、次映画にもなりますし、これから、活躍されるキャラクターだとは思います。はいはい、続きましてスーパーガール、こちら2015年より始まったドラマ版のスーパーガールです。まだこちらの方僕1話も見てないのですが、これね、まあ、後に、説明入る、フラッシュっていうね、ドラマともコラボしているそうなのでね、こちらこれからもね、シーズンが続くものになるんじゃないかなと思っております。続きまして、まあ、ここまではスーパーマン関係の、ドラマも紹介させていただいたのですが、次はね他のヒーローの、ドラマを紹介させていただきます。超音速ヒーローザ・フラッシュ、こちら、1990年に放映されておりました。この時にフラッシュ、主人公、ね、であるフラッシュを演じていた俳優さんは、このねスーパーガールとのね、コラボするっていう風に今、こちらね紹介させていただいたフラッシュで、主人公のお父さん役を演じています なんでね、フラッシュからフラッシュにこう受け継ぐっていう形で、そういうね、まあ裏話じゃないんですけど、まあ、楽しみ方っていう、こう知ってる人が聞けば、まあ、ファンならニヤリとするようなね、そういう設定もありますので、まあドラマ版のね、フラッシュをまたもし、見たことある方であったり、これから見る方はそういう目で見ていただければより感動できるんじゃないかなと思います。続きまして、アロー、フラッシュ、レジェンド・オブ・トゥモロー、はい、これ、3つずつ一気に、言ったんですけど、これに関しては、冒頭でも、ご紹介させていただいたジェンタイ・パワードさんを見てくださいというね、ちょっと手抜きなんですけど、こういうね、説明、します。まあ、このね、今回の記事、自体は、まあ、先週に、まあ、この話しようかなと思った時に、ブログでね、これの記事が出てしまった時に、あ、これは、こんな素晴らしいもんが出てしまったら、説明もったいないなと思って、まあ、せっかくなんで勝手にね、こういう風に、まあ、紹介させていただくっていう形になりました。はい、まあ、管理人のアキラさんには、これね、収録時点ではまだ、全然伝えてないんですけど、まあ、このね、収録終わった後、配信前には必ず、まあ、紹介させていただきますが、よろしいでしょうかっていう風に、ちょっと、お伝えしようかなと思っております。もしね、やめてくれ、ダメですよっていう風に言われたら、この部分は全カットになりますので、そのあたりは、あしからずということで、はい、以上、DC、ドラマ、DC ドラマの紹介でした。今回のテーマ、DC ドラマシリーズなのですが、現在アメリカでも放映されているアローバースと呼ばれるものとは別の DC コミックスのヒーローたちをテーマにしたテレビドラマの歴史を、紹介させていただきます。まず怪鳥人間バットマン、1966年から放送されています。日本でも同じく1966年に放映されておりまして、フジテレビで放映されていました。この作品はね、映画化もしておりまして、バットマンオリジナルムービーというねタイトルで、同じく1966年に公開されております。最近コミックの方でもこの66年バットマンが活躍するコミックが発刊され、そちらでも同じくドラマで放映されていたグリーンホーネットっていうね、映画でも実写映画にもなっているタイトルだったと、まあ、ヒーローだったと思うんですが、そちらともクロスオーバーしており、そのやっぱりね根強い人気の高さっていうのが伺えます。まあ、デザインに関してはちょっとね、太めで、眉毛の目立つマスクがすごい特徴的な、バットマンになっておりまして、内容もコミカル、まあ、というか、まあ、ギャグ調で、それでいて単純明快な作風なので、まあ、ダンクな雰囲気はちょっとっていうね、方にもおすすめしております。現在ブルーレイでコンプリートボックスが発売されています。ゴッサムシティエンジェルス、現代はバーズオブプレイ、2002年に放送されておりまして、日本でも2005年に BSI で放映されていたようです。主人公がバーバラ・ゴードンという方でね、バットガールとしてではなく、オラクルというね、車椅子に乗って、まあ、ネットワークやそのパソコンと、まあ、ネットワークというかね、パソコンと、電子機器を使ってそのサポートするキャラクターということで、登場しております。他にもハントレスというキャラクターやブラックキャナリーという、キャラクターも登場しております。このね、ハントレスも、ブラックキャナリーも、冒頭に紹介させていただいたアローバースの、中にも、登場し、まあ、同名のキャラクターで登場しておりますので、こちら見る方法があるのかな、ちょっとねまあ、吹き替えがあったので多分見る方法は 存在はしてたし日本でも流れていたとは思うのですが、まあ、ただ今それを見るっていう方法があるのかどうかっていうとちょっとわからないんですよね。まあそんなねゴッサムシティエンジェルズなんでねこんなタイトルがもともとねバーズオブプレイっていうと、まあこの、まあ、バッドガールと、ハントレスとブラックキャナリーの、チームにはなってるんです。これこの設定に関しては実は最近のアメコミ、DC コミックスの方で、DC リバースという、今一大イベントやってるんですが、そのね、DC リバースの方でこのバーズオブプレイが復活しておりまして、まあ、このね、バーバラこと、バットガールとハントレスと、ブラックキャラリーがね3人揃い踏みするっていうのがなかなか、まあそれでいて、まあ、ドラマになるぐらいなんでやっぱりすごく人気のある、キャラクターだったのかなと思うんですが、まあ、なんでゴッサムシティエンジェルズ、まあ、これチャーリーエンジェルズをちょっと意識したのかなとかね勝手に、想像しております。続きましてゴッサム、こちら2014年から放映されている作品でバットマンの前日譚となっております。主人公は若きジム・ゴードンで、もちろんブルース・ウェインも登場します。こちら、僕もね、数話は見てるんですが、ゴッサムというねバットマンが活躍する街での物語です。ただね、まあ、とにかくこのゴッサムが危険な街だ、ね、バットマンっていうとバットマンがいるからその変なね、変わった犯罪者が出るんじゃないかっていう面もある程度あるんですが、こちらね、そういうのいなくても結構このゴッサムの街には変なやつらが、まあ、うようよしているというか、ね、まあ変な格好というかね、ちょっとコスチュームを着たりとかそういうキャラクターはいないので、そういう意味ではやっぱりバットマンが出てくることによってコスチュームを着たそのまあスーパービラン や犯罪者たちっていうのが出てくるなのかなとは思います。はい、続きまして、ここまではね、バットマン関係のドラマを紹介させていただきましたが、次は、スーパーマン関係のドラマについて紹介させていただきます。スーパーマン、これね、そのままスーパーマンなんですけど、こちらが1952年に放映されていたそうです。ただねずっと、続いておりまして1958年まで、約6年間続いているので、かなりね長寿番組だったのが、伺えますと、ね、まあこれねバトマンよりも古い、ドラマ、ある意味DC ドラマとしてはおそらくこのスーパーマンが一番古かったのかなと思います。続きまして、新スーパーマン、こちらは1993年から1997年まで放映されていたそうです。で、正直あんまり情報がなかったのであんまり、深くは、掘り下げられないので、ちょっとね、まあ、この辺は、まあ、軽くこういうのがあったよっていう紹介だけになっております。続きましてヤングスーパーマン、はい、こちら、これね、僕も見ましたのでね、ちょっとここは、しっかりと説明させていただきます。2001年から放映されておりまして、現代はスモールビルとなっております。このスモールビルというのは、ヤングスーパーマンの舞台になる、要は若き、まあ、スーパーマンことクラーク・ケントがそのまあクリプトン星っていうね別の星からその子供の頃にやってきて、で、育った町っていうのがこのスモールビルっていう町になっております。まあそこのねスモールビルでのそのクラーク・ケントがいかにねスーパーマンになっていったかっていうのの苦難を、描いている作品なのですが、日本でもねこれ実は、NHK 教育で放送されておりまして、これ僕も見てました。まあ、今回のねオープニング、歌った分はこの、ドラマのテーマからインスピレーションを、あくまでも受けております。そのまま歌ったわけではないとだけ言っておきます。はい、日本では第一シーズンだけがね放映されておりまして、確かねこの後かな前だったかな、 ハイスクールウルフっていうね、これも海外ドラマだったんですけど、やってまして、まあそれも僕結構好きだったんですけど、ね、結構ヤングスーパーマン、第一シーズンの終わりが、街に竜巻がやってくるっていうね、すごい展開だったんですけど、そこにね、クラーク・ケントがその立ち向かっていくっていうシーンで終わりまして、まあその後ね、NHK 教育では放映されなかったというね、感じなんですけど、こちらファイナルシーズンが2011年、結構最近ですよね。それこそ10年間っていうね、すごい長い、ロングスパンなんですけど、10年間続いておりまして、一応最後までレンタルで見ることができます。こちらね、なんとオリバークイーンことグリーンアローって、フラッシュも出てきたのかな。結構ね、他の、ヒーローたちも出てきて、バットマンは出てこなかったと思うんですけど、こちらね、まあ、機会あれば僕もこれの見るマラソンにね、ちょっと挑戦してみたいとは思ってる作品の一つです。こちら特に見どころはバットマン VS スーパーマンって最近のね映画にも出てきましたレックス・ルーサーが、登場するのですが、まあ、このレックス・ルーサーとクラーク・ケントが実は幼馴染でね、クラーク・ケントが、まあ、落ちてきた時の、影響、ね、他の星からそのやってきた時の影響で、実はそのレックス・ルーサーは髪の毛を全て失って、で実はその特殊なその、星の影響を受けてしまったっていう設定が、まあ、この、ヤングスーパーマンではありまして、まあ、それだけでもすごくね因縁深いキャラクターだったっていうのがこう、まあ、浮き彫りになっておりますという、まあ、作品になっております。はい、続きまして、ワンダーウーマン、こちら、1976年から77年まで放送されておりました。こちらね、こちらもフジテレビで、第1シーズン、と第2、第3シーズンまで、放映ね、77年から、81年まで放送されておりまして、まあね、コミックで読まない限りは、このね、ドラマのワンダーウーマンというと、この、テレビでね、フジテレビでやっていたワンダーウーマンが、まあ、割とポピュラー、まあ、日本の人には、まあ、基本的にはこれなのかなと思います。まあもちろんね、今ワンダーウーマンというとやっぱりドラマのね、ドラマというか映画のバットマン VS スーパーマンに出てきた、ワンダーウーマンね、あれがやっぱり一番イメージつくのかなと思いますが、まあこれからね、次映画にもなりますし、これから、活躍されるキャラクターだとは思います。はい、はい、続きましてスーパーガール、こちら2015年より始まったドラマ版のスーパーガールです。まだこちらの方も1話も見てないのですが、これね、まあ、後に、まあ、説明入る、フラッシュっていうね、ドラマともコラボしているそうなのでね、こちらこれからもね、まあ、シーズンが続くものになるんじゃないかなと思っております。続きまして、まあ、ここまではスーパーマン関係の、ドラマも紹介させていただいたのですが、次はね、他のヒーローの、ドラマを紹介させていただきます。超音速ヒーローザ・フラッシュ、こちら、1990年に放映されておりました。この時にフラッシュ、主人公、ね、であるフラッシュを演じていた俳優さんは、まあ、この、ね、スーパーガールとの、ね、コラボするっていう風に今、こちらね、紹介させていただいたフラッシュで、主人公のお父さん役を演じています。なんでね、フラッシュからフラッシュにこう受け継ぐっていう形で、そういうね、まあ、裏話じゃないんですけど、まあ、楽しみ方っていう、こう知ってる人が聞けば、まあ、ファンならにやりとするような、ね、そういう設定もありますので、まあ ドラマ版のね、フラッシュをまたもし、見たことある方であったりこれから見る方はそういう目で見ていただければより感動できるんじゃないかなと思います、続きまして、アロー、フラッシュ、レジェンド・オブ・トゥモロー、はい、これ、3つずつ一気に、言うんだんですけど、これに関しては、冒頭でも、ご紹介させていただいたジェンタイ・パワードさんを見てくださいというね、ちょっと手抜きなんですけど、こういうね、説明、します。まあ、このね、今回の記事、自体は、まあ、先週に、まあ、この話しようかなと思った時に、ブログでね、これの記事が出てしまった時に、あ、これは、こんな素晴らしいもんが出てしまったら、説明もったいないなと思って、まあ、せっかくなんで勝手にね、こういうふうに、まあ、紹介させていただくっていう形になりました。はい。まあ、管理人のアキラさんには、これね、収録時点ではまだ、全然伝えてないんですけど、まあ、このね、収録終わった後、配信前には必ず、まあ、紹介させていただきますが、よろしいでしょうかっていうふうに、ちょっと、お伝えしようかなと思っております。もしね、やめてくれ、ダメですよっていうふうに言われたら、この部分は全カットになりますので、そのあたりは、あしからずということで、はい、以上、DC、ドラマ、DC ドラマの紹介でした。はい、では、シャープ BDMH 宛てのお便りを紹介させていただきます。ダヤさん、アットマーク、一日一枚書いていこさんからいただきました。ありがとうございます。いろいろごめんなさいとね、その一言と、あと、なんとこれ、僕のね、バッドダディモービルを書いていただきました。すごい細かくね、鉛筆の線画の方はナンバープレートも BDMH って書いてあって、メガネをかけたね、バッドダディが、座ってね、歌を、ね、口ずさみながら走っているっていう様子なんですけど、すごく実はこれすごい似てると思いますね。まあ、大体こんな感じの体型です、ね。車もね、バトダディモービル、軽自動車でね、ちゃんと前に、丸のね、トゲトゲというか、なんかエンジンを冷却するみたいなもんついてるんですけど、これバトモービルが、こういうのをついた、1989年の、ちょっと変な音入りましたね、1989年の、バットモービル、これは映画版の、ティム・バートン監督のバットモービルに、ついている、まあ、冷却といいますか、まあ、ちょっとね、あんまり車詳しくないんで分かんないんですけど、そういう装置がついていて、すごくこれね、真っ黒に塗ったらもっとかっこいいんちゃうかなとか思いながらも、今回、アートワークに使わさせていただいております。ダーさん、アットマーク1日1枚書いていこうさん、ありがとうございます。はい、また亀のね、亀忍者の話しましょうね。はい、今回ね、お便りは以上になります。はい、はい、ではエンディングです。まあ、今回ね、ドラマシリーズということで話しさせていただいたのですが、なんと言いますかね、やっぱり見てないものが多いっていうのが結構、ネックかなとは思いました。ただ実際ね、見たスモールビルこと、ヤングスーパーマン、ボックスでね、今でしたら結構ヤマダ電機とか行くとDVD、ボックスで売ってるので、そういったものをね、安くなってるものをお求めする、まあ、もしくはレンタル TSUTAYA でもヤングスーパーマンと、あと、まあ、新スーパーマン、まあ、こちらロイス&クラークって、多分名前ついてると思うんですけど、こちらの方もね、借りるっていう方法で見ることができると思います。ゴサムシティエンジェルズに関してはちょっと見たことがないのでね、気にはなってるんですけど、あとはまあほとんどあるのかな。ワンダーウーマンがとフラッシュ自体がなかなかね、僕も見たことないんですけど、 まあ、今 の, あのいわゆるアローバースと言われるものに関してはもう全巻ね、ほぼレンタル、ありますので、そちらの方をお求めいただければ、現在あのこれねちょっと、最新情報ではあるのですが、まあアロー、フラッシュ、スーパーガール、レジェンド・オブ・トゥモロー、それぞれ新しいシーズンに、進むということが決定したそうなので、それこそね、あの今から追うってなるとそれこそ毎日見ていっても追いつかないようなほどあの膨大な量はあるんですけど、もしねお時間あるときに、まあ、ちょこちょこちょこちょことあの見ていけば、ね、いいと思いますね。さらにあの慣れていけばあのそれぞれその物語の時系列順に追うっていう手もありますので、そういったところ、やっていければ、楽しめるんじゃないかなと思いますと。はい、バトダディモービル放送局ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグシャープ BDMH に、つぶやいていただければあの私が拾わさせていただきます。もしくはメールアドレスbatmobile@gmail.com BATDDA あすいません間違えました、batdaddy@gmail.com までお便りいただければ、こちら、番組内で紹介させていただきます。はい、というわけで、以上になります。はい、それでは、次回こちら、テーマはジョーカーになります。これぜひ、皆さんのね、ベストジョーカーいや、ジョーカーへの熱い思いもし、送っていただけるのであれば、紹介させていただきますのでよろしくお願いします。はい、それではまた次回、さよなら。